的な礼拝ですというですね、この捧げなさい、生きた清い供え物としてあなた方自身を捧げなさい、これこそ霊的な礼拝ですということをですね、お友達とともにお明かし、お友達がですね、それに本当に素直に応答されるその恵みに私たちも預かり、本当に主の皆をあがめたわけであります。聖書を読んでいくときに、私たちの本当の幸せですよね、その生き方、誰もが幸せを求めると思うんですね。それはどういう生き方でしょうかと問うときに、聖書はそれは捧げて捧げて捧げ尽くす生き方ということを言うんですよね。そこで、まあ、ある人はつまずくかもしれませんね。え、それはおかしいんやない、なくなるやないかと、ね、でも神様は私たちが思っている捧げるというそういう思いと、神様が見ておられる視点とは違うんだということをですね、今日受け取っていきたいと思います。この第二コリントの9章は、まあ、読んで、くださったように、文脈は献金ということにおいての文脈ですね。まあ、私自身はですね、学びの中でこういう献金のことはじっくり学ぶようにしてるんですけども、今回はですね、本当に神様が捧げるという言い方をですね、もう一度、本当にお分かりしなさいということを示しくださっているように受け取りましたので、ここをですね、皆さんとお分かりしたいと思います。私たちが信仰者とされて、まあ、信仰のイロハの中に、まあ、この献金というのが入ってきますよね。皆さんどうですかね。まあ、最初聞いてですね、それをやったーというふうにですね、喜ぶ人ってあんまりいないかもしれませんね。まあ、私はですね、自分がもらっていた高校生の時のお小遣いを、なぜ自分のものを、なんか、こう、出せと言うのかと。もうそういう発想しかなかったですね。でもですね、この献金ということ、まあ今も出しましたけども、教会が勝手に考えたシステムではないんです。神様が定められた事柄だということですね。生産式もそうです。宣伝もそうです。もっと言えば、どうやったら救われるかということもそうですね。私発信ではない。神様発信です。これもそうです。そしてですね、特に旧約の皆さんもよく知っているマラキの3のところでは、こうありますよね。10分の1をことごとく、宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に沿うかどうかを試してみようとありますよね。皆さんもご存知だところです。聖書全体の中で神様を試せと神様自身が言われているのはここだけなんですよ。ほんまかどうか試してみようということです。皆さん試されてますか。で、捧げるものとして、もちろんね、ここでは、献金ということがクローズアップされてますが、聖書全体は時間もそうです。またあなたの与えた能力もそうですね。そしてもっとなれば、先ほどの御言葉ありましたローマ12の1、あなた自身清い生きた存在として、つまり命もそうですよね。あなた自身です。ですから財力、時間、能力、そして私自身ということがいるでしょうね。皆さん、この中でどれが最も捧げにくいでしょうかね。捧げにくい順番、いろいろ考えますが、やはりですね、多くの人は直結している日々の生活とお金と言われるんじゃないでしょうか。大きな痛みと具体性を伴うからですね。信仰生活は日常生活と申し上げております。まさに日常生活なんですよ。まさにそこに関わることです。ですからイエス様はこのお金に関することを本当に多く言われています。大体7割ぐらい言われてますね。この箇所もそうです。で、この聖書の原則は神の明確な御心であり、いつの時代においても適用されることと言えるでしょう。皆さん、もう一度目を留めてください。6節読みましょう。では3、はい。私はこう考えます。豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。はい、そうですね。パウロは捧げることは巻くことだということを言うんです。 決して失うことではないということですね。皆さん、まくということはどういうことですか？種が芽を出し実を結ぶんでしょう。だから失わないんですよ。私たちはそれをまずね、なくなるというふうな発想を、それをやめなさいということです。つまりね、使ったらなくなるやないか、これは当たり前の常識になってます。でも神の常識ではないということです。アーメンです。まあ、私がアメンと言うまで時間がかかったかもしれませんね。昔皆さんどうですか、今もう当然やないかってみんなね、そういう顔で見ておられるかもしれませんが、これはね、やはりその人その人が執着度合いによってやっぱり違いますよね。今の時代もこのお金を絡めたいろんな悲惨な事件が後を絶たないわけです。でも捧げることはまくことです。失うことではない。畑仕事とかしておられる方、プランターので、ね、育てる方は種をまいて芽が出るのを体験した、そして収穫の喜びを体験したことがあるならばよくわかるはずです。ね、一つの種からはいくつの種がね、できるかいっぱいなんですよ。ね、私も朝ご実験しましたね、夏休み、小学の時。いっぱいできますよね、一個の種から。もうあれまさにそうですよね。だからなくならないんですよ。増えるということです。神様はですね、植物を通してそういうことを私たちに教えてくださっているわけですよね。でも少しだけしかまかないものは当然少しだけしか買い取らない。でもこれは量ではなくて質を言っているわけですね。少しだけというのは捧げる額が少ない、だからどうだと言ってはなくて、ケチケチして惜しんでという心のあり方をこう言っているわけです。故に豊かにということも額ではなく、惜しまないで太っ腹にという心のあり方を語っているんですね。まあ、そうだろうかと皆さんね、思った方が、俺もいや、額じゃないのってね、どうでしょうかね。あのマルコの12章にですね、こういうことがありますよね。貧しい闇の献金の話、ね、イエス様は神殿で人々が献金箱に金をドカーンと投げる様子を見ておられたわけですね。金持ちが捧げている時、トコトコトコと一人の貧しい女性がレプタ銅貨2枚を投げ入れたんですよ。今で言うならば50円玉2枚ぐらい、わずかな金額ですね。えでもそれを見てイエス様がものすごく喜んで、弟子を集めて、おお、見ろ見ろ見ろ見ろ見ろ、今あの女性がね、献金をした。でもその献金は、まあ、イエス様全てご存じだから、生活費全てを捧げたんだよということをね、イエス様は喜びを持って弟子たちに教えられたところがありますよね。皆さん考えてみてください。もしね、そんなにね、多額な額を献金してる次の順番でね、100円ぐらい捧げるってめちゃめちゃ勇気いりますよね。でもね、そんなことを構わずにこの捧げることができたのは、まず神様だけを見ていたことが分かりますよね。人は関係ないんですよ。そしてこのお金があれば、ひょっとしたらね、次の日も次の日も1週間ぐらい持つことができたかもしれない。でもそれよりも目に見えるものより目に見えないあなたにこそ信頼を置くならば、私の命は守られるというですね、そういう信仰があったからこそ捧げることができたんじゃないでしょうか。つまりですね、聖書の中にこの女性というのは10分の10捧げた人なんですよ。だから私は10分の1って聞いてますよね。でも10分の10ってあるんですよ、ちゃんと。そのことを私は目を留めたいんですよ。ここあまりなかなか知らされないことかもしれませんね。でも額ではないわけですよ、ここではね。だからここからも分かります、心の在り方です。でもですね、皆さん、その人が私自身も皆さんを含めてどこに一番ねお金を使っているかということで、何に一番価値を置いているかが分かるんですよ。だからそういう意味ではね、何に一番額を使うのかということはそうでしょうね。そういう意味では額は一つの目安なのかもしれませんね。例えば神様に捧げるよりも他のものにたくさん捧げるということならば、それは一つの目安、自分の神様に対する関係というのが分かる。そういう意味では額も、まあそういう視点では大事でしょう。でもイエス様はここであり方なんですよ。姿勢です。信仰の調子を表すバロメーターとも言われるでしょう。主のためにこれは取っておくんだ、これ性別という意味ですよね。取っておくんだということ、イエス様は 神様パウロとしこう言われています。少しだけ撒くもの、少しだけ刈り取る、豊かに撒くもの、豊かに刈り取る、与えれば与えるほどいっぱいになる。これが聖書の原則、神の方程式であります。ここに皆さんその通りとアメンと告白をするものでしょうか。もう一回言いますね。与えれば与えるほどいっぱいになる。これが聖書の原則です。神の国の方程式、このことをまず私はしっかりと受け取り直すことがないならば、全てがイエス様に出会っていながらこの世の価値観で生きるという一番自分がしんどくなるということが起こってくるんですね。聖書全体が教える捧げることの祝福の大地は豊かさとなって帰ってくるということですよ、ね、しかもね、自分が見返りを期待して捧げるというそういうちょっとしたいやらしい思いではなくて、全くそうなくて、もうどんどん使ってくださいという時に忘れてること頃に帰ってくるんですよ。本当に私が一番そのことを最初に経験した高校2年生だったんですよね。イエス様と出会ってこのことを教えられて、やっぱり私何でも試してみたかったので、その時もらっていたお小遣いの結構な額を捧げたんですよ、痛みをと思いながら。したらですね、私の友人で非常にこの倹約家の人がいて、まあ、よく悪く言えばケチンボですね。でなんかこう半年ぐらいしたらですね、お前おごったらねって言ったんです。どうなんか買ったんかなって、そんなこと今まで一回もなかったんですよ。何かあったんでしょうね、いまだに分かんないですけど、惜しみなくおごってくれましてですね。で理由を考えたら、ああそうだ、あの時痛みを持って下げたなと思ったんですよ。こういうものじゃないですかね、忘れてる頃にすごい、しかもですね、あの単におごってもらったものだけじゃなくって、その心が変わったってことですね、彼ので。そういうことで彼の中また違う一面を見て、交わりが深まって、今に至るわけですね。まあそういう意味で今も仲良い友達なんですけど、まあそういうことがある。それが一番最初でしたね。まあそれからも本当にですね、どんどんといろんな切実なことを通してこのことを体験してるわけですけども、皆さんはいかがでしょうか。皆さんはこの価値観をしっかりともう身につけておられるでしょうか。私たちは与えれば乏しくなり、ね、与えないで自分のところに蓄えれば豊かになるというふうに考えてしまいます。これが常識と言われるでしょうね。ですから貪欲にもっともっとという肉の欲が働き、分け与えることをひどく惜しむようになっていくのではないでしょうか。しかし私たちはこの御言葉にしっかり立って豊かに蒔くものは豊かに刈り取るという真理を信仰によって受け取る必要があるんです。この御言葉に心底本気で生きていきたいと思うんです。ならばそれが祝福のもといだと言われたからですね。皆さん祝福されたいでしょうか ね。祝福というのはお金では買えない、神の目から見て素晴らしいものなんですよね。いかがでしょうか。そして7節を読みましょう。この、中心聖句です。では3、はい、一人一人神は喜んで与える人を愛してくださいます。そうですね、この御言葉も聖書全体におけるとても大切な真理です。捧げるということは自発的であるということですよ。ほんまにこうですね、苦虫を踏み潰したような眉間にしようってクッというふうに捧げる人をですね、誰も喜ばないですよね。私もそういうふうに向かってくる人を見て、もういいからいいからって なりますよね。神様は喜んで与える人を愛してくれる、これが大前提なんですよ。皆さんよく考えてください。神様って私たちがね、まあ、献金に言及すればなんか捧げないとなんか明日も明後日も歩んでいけない方なんですよね。神様ってお金いらないからじゃないですか。なんで捧げるのかなと私は考えたわけですよ。その猫高生の時に、私が捧げるこんなお金必要な、なんかそんな実は神様偉大と聞いてるけども実はそうじゃない、ひもじい方なのかなというふうに思ったことがあったんですね。でも違いますよね。神は何か足りないものがあったり、お金に困ってるということで私たちが捧げなければならないという義務は一つもないんですよ。 よく考えたら分かりますよね。神はお一人で存在することができる方であり、私の捧げ物は全く必要とされません。ですから神様には捧げ物をしてもらう必要とかいうのはないんですね。そういう必要かどうかということにおいては。しかし神様は私たちに捧げなさいと、マラキ書では十分の一というふうにちゃんと限定もしておられましたよね。なぜなのか。それはあなたのためなんですよ。私のため、私のためにあえて言われたんです。その理由は3つ挙げられるでしょうね。一つは、捧げるためにはどうですか、相手を愛する心、慈しむ心が必要ですよね。そういう心が必要だから、そういう心が育まれていくためなんですよ、私の中に。で、二つ目は、捧げるためには捧げる物質や時間、能力への、これは自分のもんだっていう執着心、そういったものから解放されることが必要ですよね。まあ、かつて私もこれが私のもんだと思いましたね。でもそれを開け放す必要がある。そのさまざまな肉の思いに勝利して差し出すことができるためですよね。三つ目は、天の窓を開いて溢れんばかりに祝福を注ぐと言われる神への信頼度、つまり信仰を試し強めて、豊かな町でを神様と育んでいくために、だから捧げなさいと言われているんです。まさに信仰訓練なんです。これは信仰のレッスンのために捧げなさいと言われた。これは聖書全体からの勧めですね。で、その捧げ物を受け取りになるのであります。私たちが自分のものを自ら進んで神に捧げることによって、初めて神への愛を、ね、それは口先ではなくて本物だということを示すことができるということです。皆さんそうじゃないでしょうかね。いくらね、口でね、すごく信仰的なことを言ってる人がいたとして、でも一切捧げませんっていう人がいたらどうですか。神様がもしね、言われたら、お前ちょっと言ってることとやってること違うん違う、その執着をもね、話す必要があるんじゃないという。つまりその人はやっぱりお金に執着度合いがすごくやっぱり勝利できなかった。だから解放されてなかったんですよね。だから全部頑張りでしかできなかったという、そういう悪循環に陥っていた方だったということを、そういうことを、まあ、ご本人が明かされたことがありますけども、私たちは捧げることを通して、ね、本当に神様との愛の関係、交わりを結ぶことができていくんですね。そしてこの捧げることは義務ではありません。権利であり、特権なんだということですよ。神を愛し、神との関係と交わりを育むための特権、まあ、言うならば手段というでしょう。その交わりの結果、あふれんばかりの祝福を忘れた頃にいただくことができる。こういうことをしっかりと受け取り直していきたいと思うんですね。そして実際捧げられていく、その献金によって神の国が豊かにその地域において広げられていくということもまた事実であります。皆さんどうでしょうかね。ここは私たちの本当にですね、深いところに問いかける御言葉じゃないでしょうか。私たちはもう自由ですよ、自発的ですよということを言われてもね、なかなかそれを身につけることができない面が浮かびますよね。それは見返りがあるから捧げようというふうになってしまうからですね。なんか権威がある人が言うから、まあ、捧げようかなと、あえて強制されることを選び取ることもあるかもしれないですね。でも反対に、全て自由ですと、奉仕も献金も自由ですということを受け取りすぎると、何も捧げなくなって、何も自分から奉仕をしなくなることもあるかもしれません。私はこのことをしっかりとバランスよく受け取る必要があるのではないでしょうか。神様は言われます。神は喜んで与える人、強いられてもらう心で決めた通りにしなさい。人から言われたんではなくて、心で決めていくっていうことにおいては、神様と深く向き合うことが必要ですよね。神の御言葉を聞くことがないと、心で決めることができないわけですよ。確信を持ってそして行くということは、人から言われる、まあ、それも一つのきっかけかもしれません。でも最終的には神様と向き合って決断していくんですよね。でそのプロセスが 私を成長させるわけですよ。そしてそこには何ですか、まだこう畜生とか思いながらねやるんじゃなくて、義務感です。これは皆さん、義務と責任感とやらなきゃいけないということから、そうじゃないね、捧げ方をしているということが分かる印は何かご存知ですか。行いはね、捧げたりね、こう本当にきっちりやったりね、まあ、きっちりでよくね、私は好きな方かもしれませんね、そういう教育を受けてきましたから、きちっとやる、時間通りきちっとやるとかですね。でもそこに本当に私たちの中から自発的なものが伴ってないと、それは違うんだと言われてます。決まってるからやる、ね、まあ、そうもないとなんかこう変な目に遭うからやる、これはもっと違いますよね。これはもっと違いますね。その印象の中、それは聖書言いますよね、喜びであります。喜んで与える心になってるか、喜びワクワクして捧げてるかってことですよ。僕はね、献金もそうです、自分の能力も、神様にこれ使ってもらいます、神様はねどんな風に私を使うか、もうワクワクします、喜びを持って。そして時間もそうですね、本当はこのことをしたい、自分で使いたい時間が、でもこれは神様に使いたい、でも使ったら神様はどのようにあなたは、ね、これを何倍にも鹿さんでしょうか、期待します、ワクワクします、喜びですよね。喜びを持って、まあこれはですね、まあ、聞き方を間違えたら、まあ、これもでもちょっと見返りが入ってるんじゃないっていうふうに言われるかもしれませんね。喜び、ね、期待する、でもそういう面と一番大事な喜びは何か、それは神様からの恵みじゃないでしょうか。皆さん視点を変えてください。イエス様は私たちに何を差し出してくださったでしょうか。命ではないでしょうか。しかも自分から進んで十字架からというふうに、私は聖餐式ごとに御言葉を分かち合っていただいています。自らです。なぜ罪がなかったのに、あなたを私を救うためですよね。命を差し出してくださったお方、そしてイエス様はこう言われました、あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさいと、また十章八節のねところで言われたことを思います。私たちのものと思っているものは全て神からの恵みとしてただで与えられたものじゃないでしょうか。お金も、いや、それは自分が稼いだ。でも、そう稼ぐことができる健康、環境、これは主からではないでしょうか。もっと言えば、命そのものは神様からではないでしょうか。そう考えるときに、何者も自分で生み出したものはないんです。能力、人を引いて出る。それは神様があなたに、神の国を広げていく、神の素晴らしさを表すために、活用するために、多く与えたに過ぎない。ね、だから、それを本当に神様に差し出していく必要がある。どうでしょうか。全ては所有物ではない、神様から委ねられたもので、私たちは管理者、良き管理者となれと言われた。太陽、空気、生きていける環境がなければ、私たちは今日もこのように命を育む、続けることはできないのであります。そしてその神様が私たちを永遠の滅びに行かないように救うために、イエス様を差し出しくださった、これが恵みですよね。恵みとは、皆さん、愛される価値のないものが愛されるということです、ね、本来もらうことはできないのにもらえるということです。しかもただで、これが皆さん恵みですよ。皆さん、恵みの体験しておられますか。まあ、キャンプの中でですね、考えてもなかったことがもらえるということをね、するときがいくつかあるんですね。だからわーって本当に喜びますよね。本当に私はね、滅んで当然だったんですよ。でもイエス様が身代わりにしてくださったことによって、そのイエス様を信じるならば、永遠の滅びから永遠の命、罪許されるという、本当に恵みが当たる。皆さん、これ喜んでるでしょうか。ですから、この御言葉を健全に読むことはないと、これも義務になります。でもここに喜んでたでしょ、喜びからでしょうか。義務とかね、責任感、喜びよりも責任感が勝るんですね。喜んでさ、つまりね、神様はこんな愚かなもの、 永遠の滅びに地獄に行って当然のものを救い出しくださって、このように礼拝を捧げる者へと祈る者へとね、変えてくださった。本当に感謝ですと。これ恵みですよね。だから私は何をもってあなたに成すことができるかということですよ。これは恵みへの応答と言います。神様の恵みへの応答、これが動機です、ね、間違ってもですね、私は救われているかどうか分からないから頑張ってやるんですという、そういうのが動機だと、全てがありますよね。だからもう救われてるんです、恵まれてるんです。だから私は何をもってあなたにお返ししたらいいでしょうかという、それが喜びに変わって内から湧き上がって、そして神様にどんどん使ってくださいというふうに、神様に気前よくなっていくということです。皆さんどうでしょうか。その前には神様からいっぱい恵みを受けないとね、それも順序は逆です。だから十分に愛され、十分に恵まれ、十分に許されるという体験をする必要があるんです。皆さんどうでしょうか、ね、ですから神様との関係というのは本当に親子関係を、ね、イメージしたら本当に当てはまることが多いですね。子供は何でも親に求めます。貪欲に、私も貪欲に神様に求めていったらいいんです。そしてそういう中で親がいっぱい感じる、ね、子供は親に本当に何したらいい、何したらいい、これしたらいいというふうに喜んで言ってくるわけですよ、ね、これが健全なやっぱり親子関係であり、ね、神様との関係ではないでしょうか。私どうでしょうか、ね、自分自身を、ね、委ねている全てのものを神様にお捧げしようと喜んで思えるようなものになっていきたい。その秘訣は神の恵みにあふれることです。神の恵みに本当に感謝する、そこにいつもいつも、ね、祈りを注ぎ心を向けていく。だから失われることがなければ通り過ぎるんですよ。恵みが、恵みがあるのに恵みをね発見できない、そういう心であるならば本末転倒になります。だからもうすでにある祝福と恵みを見出すことができるものとしてくださいという祈りをね、今週1週間ももう一度捧げていきたいと思います。そしてその恵みを受けた私を追って主に差し出していきたいと思うんです。聖書はこの後ずっと言いますが、まあここでですね、この献金の技は、この恵みの技というふうに11節以降も言っていますね。特にですね、12節を言いましょうか。皆さんで3、はい、なぜならこの奉仕の技は聖徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。はい、そうですね。この聖書伝道をしている捧げる祝福の2つ目は神への感謝をね生み出すということになります。ここにあります、神への多くの感謝、神の多くの感謝を生み出します。そしてその神様への多くの感謝が生み出されるものと、ここではまた献金ということを通して関わりが生まれていくんですね。この主にある交わりが深まっていく、それが14節にこうあります。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みにあなた方を慕うようになるのですというふうにね、そういう関係が含まれていくんだとあります。つまりね、捧げることは福音を分かちすることになるということですよ。そういう真理があるんですよ。つまりね、自分がどれだけもらえるかもらえるかもらえるかっていう、そういう方ではなくて、与えて与えて与えていくことが本当に福音を分かち合うことになり、神様の祝福がそこに流されることになっていくんだと。だから全てのこれは本当に基本なんだということを言われているわけです。皆さんどうでしょうか。私たちは神様から何をもらっているんでしょうか。申し上げたように十字架と復活の福音の恵み、霊的祝福ですよね。目には見えないけども霊的な祝福をいただいているわけです。その霊的祝福をいただいている、でそのために私たちは惜しみなく与えていく、この相互関係を主は願っておるのではないでしょうか。つまりこれは自分のものというふうに執着し手放されれば、それ以上何も始まっていかないです。捧げて与えていけば与えていくほど神様は祝福をくださるということですね。 歴史の中でよく言われる二人のですね、その、まあ、偉人と言われる人の対照的な言葉が、この前明かされていました。世界の勧誘もアリストテレス・オナシスという人がいたね。20世紀最大の勧誘も莫大な財を手にしました。でもそれを全部自分のために使いました。最終的には悲惨な人生を送っていったんですね。彼は幸せになれず病で本当にこの世を去っていったと言われますね。本当にその全部自分にという言い方。でももう一人ですね、あの石油王のジョン・ロックフェラー、皆さん名前は聞いたことあるでしょうか。彼もですね、莫大な石油によって富を得たんですね。でも彼はクリスチャンの母から3つのことを厳しく教えられていたんです。幼少の時からそれを彼は忠実に守っていました。それは一つ目は必ず聖書にあるように収入の10分の1を献金すること。二つ目、最前列で礼拝を捧げ御言葉を聞くこと。三つ目、牧師の言うことにいつも心を合わせていくこと。そして助けていくこと。この三つですね。そのことを幼少から教えたそうですね。で彼は10分の1の献金をちゃんと守るためにいろんなところからの収入が山ほどあったので、自分自身を把握しきれなかったので10分の1を計算するためだけの経理の人間を10人雇ってたそうです。すごいですね。でいくらお金持ちになっても優先順位の第一をイエス・キリストにして93歳で死ぬまで捧げることに生きたんですね。生涯で5億ドル捧げたって言いますね。で5人の子供にロックフェラールールとしてお小遣いをあげるときに 10% を性別して献金し、 10% を貯金して残り 80% でやりくりすることを教え続けたそうですね。そして受けるより与える方が幸いという御言葉が言って、そして全世界の祝福のもとになっていた。だから彼はそれを実証したんですよ。ですから与えれば与えるほど祝福されて、その祝福の循環が生まれてくるということです。皆さん信じるでしょうか。アメン。皆さん、あのクリスチャンじゃない人が実は聖書を読むのはそういう理由が多いんですよね。聖書ってそういうなんかこうね、あの引き継がうんじゃないけど、でも大事なことを一番見落としますね。信仰がなければ、イエス様の十字架の復活がなければ、それは単なるね表面です。私は本当にイエス様と出会っているものではないでしょうか。であれば本当にですね、もうね、神の国を耐えていくということに召されたものとしてね、必要なところにはもうバーンと下げていく。それも必要なことは主に祈りながら聞いていたら分かります。それが心で決めた通りになるんですよ。確信を持って喜びを持って下げていく、そういうものとなっていきたい。皆さんいかがでしょうか。今週ですね、もう一度私たちは本当に滅びから救われたんだと、そしてこんな愚かなものを神様は愛してくださって許してくださって用いるんだと言われてるんだということを覚えて、この、ね、ロックフェラーが経験したようなね、その恵みを私たちも経験したいと思っています。皆さんどうでしょうか。捧げるものはもちろん献金だけではありませんね。能力もそうです。能力は自分のためにだけ使ったらその能力のままです。それを神様に捧げて初めて賜物になっていくんですよね。神様に捧げるでしょうか。そして時間、ね、時間もそうです。神様のために性別する、そして自分自身も命も神様から言われたものですね。それを捧げていく、これは試せと言われたのでやってみないとわからない。でもやったらわかる。私はもうすでに経験しました、ね、私も最後にちょっと話をしますけども、新学生2年目の時に、先週お話しました、そのですね、彼が出産の時に本当に、この長期入院ということがあって、一応計画はしていたんです。新学校の2年目ぐらいも一生いけるようなとかね、まあ一応。でもそれで3年目からはいろいろ自分でこうね働いたりとか、まあそういうサポートとかを考えてたんですけども、その計画が狂ってしまったんですね。その莫大な医療費がかかるようになりました。でどうしようかって本当にですね、目の前にあるですね、まだ子供が小さかったので、あのミルクとかおしめとかね、そういうのが必要ですよね。でこれがあればそれが帰るっていうのが本当にあって、もう初めてですね、もう切実な痛みを伴う、そういう神様からのチャレンジの時だったんですね。祈るために、ああでもこれは今ね大変だからなと、で自分で自分に言い訳はいっぱいできました。でもいいかなと、まあこれだけとか。でもこの御言葉がね、やっぱ神様って本当にそういう時にもう的確な御言葉をくださいますね。神様はあなたのために命を捨てて、そしてあなたのね献身の その覚悟と決断は嘘だったのかということで問われたんです。ああ確かに私はここに存在することが神様の、ね、本当に思い一つでどうにでもなるんだな、本当に生かされているからここにあるんだなということを思った時に本当に内から喜びが湧き上がってきたんですね。献身の時の御言葉のあなた方は亡くなる食物のためではなくて命に至る食物のために働きなさいという御言葉に最初に私はおっしゃされたんですね。そのためにお前は備えをして入れるんではないかと。いやあんなところから救われたんですからね、本当に今恵みだと本当に喜びが湧き上がってきまして、その持っているものをもう潔く惜しみなく捧げたわけです。どうなったと思いますか。1ヶ月目、何も起こりませんでした。2ヶ月目、何も起こりません、ね、どうしようかな。でも3ヶ月目もう何者か、4ヶ月目ぐらいでしょうかね。その私たちのために祈ってくださった方々がおられるわけですね。全然知らない方が祈ってくださいました。祈りのチームというのがあるんですよ、 全国に、まあ、OB とかね、そういう卒業生が、でその中で示された方がいたんです。私の祈りの課題で回っていたことがあって、でも会ったことがなかった方から、毎月一定額ですよ、結構な額を私が卒業するまで主に捧げてくださった。考えてなかったですよね。あ、本当にこの御言葉信じたと思いました。だから本当にこの御言葉にとことん従っていく、当然なんです、もう従っていくというね、そのことをおっしゃいました。皆さんにも、ね、そのことを神様は体験してほしいと願っているというふうに私は信じます。ぜひですね、このせっかく救っていただいたんですから、生きた主との交わりをね、本当に育んでいきたいし、この神様が言われているこの約束を余すことなく体験したいと思っております。皆さんいかがでしょうか。祈りましょう。一人一人いやいやながらでなく知り合いでもなく、ここで決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。天の神様、ありがとうございます。このようにしてあなたが御言葉を与えてくださったことも感謝します。どうかこの御言葉に応答し、喜んで与えたものすべてをあなたの前に差し出すものとならせてくださいますように、あなたが与えられた聖霊様によってそのことをなさしめてください。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。では応答の賛美をお捧げいたしましょう。新聖歌397番です。